皆さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。 K-MIX ビルダーズラジオナビゲーターの川村由美です。この番組は家づくりをもっと身近に、建設業界とラジオの前のあなたをつなぐプログラム、家づくりを陰から支える建設業界のプロクロコ集団グラウンドワークスとともに、家づくりの基本から知られざるコツ、そして家づくりに情熱を注ぐ人々の思いをお届けしていきます。今日はグラウンドワークス株式会社専務取締役金井義人さんと進めてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
世間はお盆休みはただ中ですかね。
そうですね。
私本当に祝日関係ない仕事をしているものですから、はい、そういうのに疎いんですけど、はい、グラウンドワークスはお休みとしてはどんな感じですか。連休取れるんですか。
そうですね、一応カレンダー通りですので、ちょっと飛び飛びで12と16は出勤日にはなってますが、はい、皆さん有給取ったりですとか、うんうん、代休取ったりですとか、そういう形で連続して休む人間もいますね。
どこか旅行行ったりするんですかね皆さん。
どうですかね。
金さんは。
私は一泊でちょっと行く予定はあるんですけどね、はい、
どちらに。
金沢の。
いいですね、はい、温泉。
まあサウナですね。
はい、本当にサウナ好きですね。
はい、今も入りたいです。
でも今ほら毎日がサウナ状態じゃないけど、外に出ると汗吹き出すじゃないですか。
それとは別物ですね。
別物でしょうけどね、はいはい、外でお仕事することも多いと思いますけど、熱中症対策とかはしっかりしてます、はい、
そうですね、とにかくその休みをしっかり定期的に取るっていうことと、
ちょっと時間で区切ってみたいなこと
ですか。そうですね、うん、まあ、あとはもちろん水分補給もあれなんですけど、うん、まあ、あとは食事と睡眠。
そうですね、うん、
そこが大事かなと思いますね。
そこ大事ですよね、はい、お聞きの皆さんもくれぐれも熱中症気をつけてくださいね。では、ゲストをお迎えする前にまずは1曲お送りしましょう。ファンキーモンキーベイビーズでカムバックホーム。K-MIX ビルダーズラジオ、この番組はグラウンドワークスの提供でお送りします。グラウンドワークスはいい家づくりを陰から支える建築のプロクロコ集団、業務拡大につき一緒に働いてくれる人材を大募集中です。あなたの力をぜひグラウンドワークスで生かしてみませんか。履歴書不要、エントリーはお気軽に。グラウンドワークスのホームページ採用情報から。では今夜のゲストご紹介しましょう。浜松市の株式会社花水木工房営業部部長でハウジングアドバイザーの高津千里さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
花水木工房って CM でおなじみだよって、ね、はい、静岡県民の方は大体思うと思うんですけれども。
ありがとうございます、
ね、改めてになりますけれども、どんな会社なのか教えていただけますか。
は
い、
去年30周年を迎えまして、
はい、
でもう1000棟近くのお客様のお家を、うん、建てさせていただいております。
自由設計ということでね、はい、
そうです ね、
そうですね、
完全自由設計で、
はい、
まあ、それぞれのお家にテーマを宿した、
うん、
はい、自由設計でさせていただいてます。
お家の特徴はこの後詳しく伺ってきますけれども、高津さんはその花水木工房でどんなお仕事をしていらっしゃるんですか。営業部の部長さんってね、今ご紹介しましたけど。
そうですね、ハウジングアドバイザーっていう仕事なんですけれども、はい、まあ、営業って言ってしまうとこう物を売るような、なんかそんな感じなんですけど、うん、どちらかっていうとお客さん、まあ、来ていただいて家づくりの方向に寄り添って、一緒にこう家づくりをしていくっていうような相談相手になることがすごく多いですね。
うん、はい、だからですか、すごいんですけど、はい、2級建築士の資格も持っていらっしゃるし、
はい、
宅建の資格も持ってらっしゃる、
はい、まあ免許は取っただけでっていうところあるんですけども、でもやっぱりこう土地のこと、家だけではなくて、うん、土地のこともやっぱり家に家建てていく上では必要なことだったもんですから、はい、まあ、役立ってるなとは。
そうですよね、
今、はい、その勉強役立ってるなと思います。
やっぱりお客さんの立場からすると、はい、まあ、そういう資格持ってらっしゃる方がっていうのはすごく頼りになるなって思いますよ。
そうですかね、ありがとうございます。
これまでおよそ200組のお客様と接してこられたということですけれども、はい、この200っていう数も私すごいなって思ったんですが、
長くいるのは長くいるんですけども、
でもね、はい、それだけの数のお客様のその人生じゃないですか、こう、
そうですね、
っていうのはね、
本当そうと思います。
なんかこう思い出に残ってることとかってあります？
思い出に、もうそれぞれのうち思い出に残ってるうちありますけど、やっぱりあのお子さんがね、あの生まれてとか、やっぱ家族がね増えてとか、
はい、
でこう行ってみたら、あのお二人ではなく3人に、あれ子供部屋2つなのとか、なんかそういうエピソードがあったりとか。
なるほどね、
はい、まあ、中には本当に、ね、仲良くなってしまって、うん、あの家の話よりも、あの遊びに行ってスイーツの話だけして帰ってきたとかね、そういうのもありますけど。
そうですか、はい。でまたあの、はい、高津さんご自身があの2児の母でいらっしゃると、はい、いうことですから、お母さん目線っていうのも結構家作りにはあれじゃないですか、うん、必要なんじゃないですか。
そうですね、これから子育てされるっていう方も多いので、うん、うちもまだちっちゃいんですけど、うん、そんな大きく、大きくない。
何歳何歳ですか？
小学校1年生と3年生、うんうん、
手がかかる時じゃないですか、まあ、はい、お仕事との両立結構大変じゃないですか。
あ、確かにそこは一番、うん、やっぱり今、こうお客様とのプランの中で役立ってるところかもしれないですね。
今多いですもんね、はい、ほとんどのカップルがやっぱりお二人とも働いてるっていうパターンじゃないですか。そうですね、
あの家事の分担ですとか、まあ、どうやって片付けが楽にできるかなとか、うん、動線とかですね、まあ、でもそこはもう本当にもうあの整えて当たり前というか、叶えられた当たり前、
うん、
でその先に、それが叶えられた先に、なんていうんですかね、こうどんな暮らしがしたいのかとか、どんな休日を過ごしたいかとか、なんかそこを大事にうちの会社はしているところはありますね。
はい、お家で過ごすその暮らしぶりっていうのを想像しながら作っていくってことですかね。
うん、そうですね、うん、あの何畳の部屋があればいいとか、あのキッチンにはこういう設備が欲しいとかではなくて、うんうん、もうそこはもう当たり前で、うん、その先のっていうか、はい、どんなこう心地よさが欲しいかとか、そんなところを常に、うん、気にしているというか、はい、
そこお客様との関係で会話の中でこう見えてくるところがこう拾ってくるんですか？
あ、そうですね、うん、あのよく深掘りって言わせていただいたりするんですけど、寄り添うだけじゃなくて、あの深掘った先に、あ、自分では気づいてなかった、こんなことを私たちはあの望んでたんだとかって、うん、わーとかね、なんか感動しましたとか言ってもらえると、すごくこう仕事のやりがいを感じるなっていうふうに思います。
なんかあの一例こう具体的にこんなエピソードがあったとかあったら。
そうですね、この前あの携わらさせていただいたお家は、外にこう家庭菜園っていうか、ちょっとお庭を作りたいっていう、はい、あの畑も少しやりたいっていう、うんうん、まあ、将来自給自足ができたらっていうような夢をね持たれてる方だったんですけど、はい、その畑でどんなものをね収穫してとか、うん、休日ご主人は手伝うんですかとか、
うん、
そしたらなんかお友達も呼んで一緒にジャムを作ったりとか、その収穫したもので、
はあ、じゃあキッチンもそれ用に、
そうそうなんですよ、で、ね、こうお茶もしてとか、うんうんうん、そんな感じだったので、じゃあっていうことで、その収穫してね、キッチンもっていうので、ちょっとこう土間をあの庭との間にこう提案させてもらって、で軒がこうグッと出てるような、
うんうん、
でそこでちょっとこうあの取ってきた野菜をね、うん、なんか食べたりとか、こう洗ったりとか、
洗ったりとか、
うん、なんかこうそういうご提案はさせていただきましたね。
面白い、素敵ですね。そうやってこう暮らしがどんどん豊かになっていく家作りっていうのは、
いいですね、人生が豊かになるって、うん、家が一番こうね、一日あのいい食事をされても、そこで一日でこう人生が豊かになったって感じないかもしれないですけど、うん、家ってやっぱり変わると人生豊かになったなって感じていただけるところかなと。
はい、私のイメージだとね、花水木工房さんのお家ってすごく木のぬくもりを感じるお家が多いのかなっていうイメージなんですけど、はい、その辺はいかがなんですか？
そうですね、素材もやっぱりこう家でこう安らいで、まあ、疲れて帰ってきてゆっくりしてもらいたいとか、安らいでもらいたいっていうのがあるので、あの塗り壁とかですね、あの漆喰、天然の漆喰とかですね、珪藻土、はい、 あと床もあの本物のムクの木を使ってる、うん、ご提案させていただくことが多いですね、うん、全然部屋の中のこう空気感というか、はい、全然違うと思います。
はい、どんな感じなんですか。
こうクロスとか建材でっていうと埃が立ったりなんかこうチカチカしてるよう な、うん、なんかそんな感じなんですけど、うちの建物なんかしっとりしてるんですね、全体的にマットな感じというか、
マットな感じ、
うん、なんかね自然とこう木で、まあまあ、まず裸足でいたいと思うし、うんうん、ゴロッとしてたいって思うし、なんかこう疲れを取ってくれるそんな感じがしますね。目から入ってくるこう優しさも
ありますよね、
は
い、
お客さんは深呼吸したくなるって言われたこともありますね。
空気がだから違うのかもしれないですね。
ですね、
高津さんは建築を目指そうと思ったのはおいくつぐらいの時なんですか。
中学2年生ぐらいの時に。
結構早い。
あ、そうですね、うん、実家を建て替えるっていう計画があって、でお母さんこうなんか間取りを一生懸命考えてたんですね。あのここは見せたくないからとか、 なんか うん、でそこに、ね、こうしたらどうとかって、それがうんと楽しくてそれがきっかけだったかもしれないですね。
あ、そうですか、はい、でもう花水工房一筋
一筋です
一筋で、は
い、新卒で入ってから、
ね、
はい、もう長い、長いの恥ずかしいぐらい長いですけど、は
い、あの建築ね、他の見るのもお好きみたいで、ガウディを見にスペインに行かれたとか。
そうなんですよ、うん、友達に、会社の同じ会社に勤めてる人に誘われて、はい、向こうに友達がいるからっていうので、で、私ガウディを建築やってたんで見たいなと思って行ったんですけど、うん、まあ、建物よりもなぜかフラメンコにハマってしまって
そっち、
はい、
音楽、
音楽
&踊り、
なんかこう情熱のこう、はい、ホラー穴の中で
ほとばしる、ホラー穴、
ホラー穴、ホラー穴っていうんですかね、なんかこう地下のこう洞窟みたいなところで
レストランがあって、
あ、そう、そんな感じですね、
はいはいはい、
この、お、ま、あの歌とカンテっていう歌の人と踊り手のこう、うん、なんでしょう、
蝶々発信がね、実はね私も習ってたことがあるんです、
本当ですか、
はい、
踊
りはあれ打楽器なんですよね、はい、踊る人たちね、音をこう出しながらね、振り付けだけじゃなくって、だからこう歌の人とギターと、はい、こうパルマとか、
あ、パルマ、ね、はいはい、
全部が混然一体となって音楽を作り出すっていう ね、
そ、 うですね、
そのパッション私も分かります。
ああ嬉しい、分かってくれる人がいました、たまにこっちから掛け声をかけるのもね、うん、楽しいんですよ。
そうなんです
よ、
はい、あ、ごめんなさいね、
楽しそうですね、
そうなんです、そうなんです、いや、ま、意外と高津さんが、はい、情熱的な女だっていうことが分かりましたねえ、なんか
思いを表現したいっていう
思いを表現、はい、それから建築も一筋じゃないですか、
うん、
ね、ほとばしる感じが、
はい、ガウディにはハマらなかったんですけど
知らないように話してしまったっていうことでね、はい、いや、高津さんにはぜひね、はい、来週もいろいろとお話を伺いたいなと思ってますので、
はい、
来週はまたお家以外のことも花水木さんは得意ですよというようなお話、まあ、具体的に言うと土地の話ですとか、はい、うん、はい、あと最近カフェもねやってらっしゃるということですから、はい、カフェのお話なども伺っていきたいと思います、
はい、
ちなみにですね、花水木工房のお家を見たいという方、はいはい、現場見学会などはされてますでしょうか。
あ、そうですね、はい、ホームページにも、情報はいつも載させていただいてるんですけども、はい、浜松、岩田、袋井、掛川と広範囲になりますけれども、
はい
はい、月に1回2回ぐらいですかね、うん、はい、現場見学会はありますので、はいはい、ぜひ見ていてください。
その他にもイベントいろいろやってらっしゃるんですね。
相続セミナー、土地活用セミナー等々、あと小さいお子様がいらっしゃるうちに、ヨガの、ベビーヨガとかですね、いろいろな、イベントは展示場でさせていただいてます。
詳しい情報はぜひ花水木工房のホームページチェックしてみてください。では最後に皆さんにリクエストを伺ってるんですけれども、世界の終わりの RPG にリクエストいただきました。選曲の理由を教えてください。
はい、子供が発表会でですね、その踊りを踊ってからですね、すごくハマってしまって、はい、 それが選曲理由です。
ではこの曲を聴きながら、今日高津さんとはこちらでお別れになります。今夜のゲスト、浜松市の株式会社花水木工房営業部部長、ハウジングアドバイザーの高津千里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でここからは暮らしのレシピのコーナーです。暮らしにまつわるさまざまなトピックスをお届けしていきます。いや、今年の夏も暑いですけれどもね、この季節シュワッとした炭酸水がより美味しく感じますよね。炭酸水には飲むだけじゃない活用法があるんですよ。暮らしに役立つ炭酸水の意外な使い方、今日はご紹介していきましょう。まずはお料理に使う、これね、天ぷらを作るときに水の代わりに炭酸水使ってみてください。ふわっとサクサクの衣になります。これは衣の中に気泡ができるためにふわっとサクサクになるということなんですけれども、同じ原理でね、ハンバーグとかオムレツなどに炭酸水を入れるとこれもまたふわっとなるそうです。ぜひ試してみてください。さらにご飯を炊くときにも炭酸水使うとふっくら炊き上がって甘みが増すという意見もあるそうです。これは私も実践したことがないですけれども、ぜひ試してみたいですね。あと先ほどのね、天ぷらを作るとき、エビを洗うときに炭酸水で洗うとそのエビのぬめりもすぐに取れます。このエビの下処理でも力を発揮した通り、炭酸の泡っていうのは浮き上がるときにね、汚れを一緒に持っていってくれるので、実はお掃除にも使えるんですね。窓とか鏡には炭酸水を吹きつけて少し時間を置いてから拭き取る、これだけでね、かなり綺麗になります。汚れがひどくなければ日々のお掃除はこれだけですっきりすると思います。ただしですね、ミネラルをたくさん含んでいますと水垢として残ってしまうことがありますので、ご注意ください。しっかり拭き取ってくださいね。以上、暮らしのレシピのコーナーでした。
グラウンドワークスからハウスクリーニングのご案内です。住まいを快適に、そして長持ちさせるためにプロによるハウスクリーニングはいかがでしょうか。特に普段気づかないうちに溜まっていく汚れ、研修を受けライセンスを持ったスタッフがプロの技術で対応します。エアコンクリーニング、浴室クリーニング、キッチンのシンクやレンジフード、洗濯機、トイレなども専用の機材、安心安全な洗剤を使用してお掃除します。カビや臭いの徹底洗浄、水垢や手ごわい油汚れや焦げ付きなどをすっきり除去して効率アップや節電にもつながります。業務用の天井埋め込み式エアコンと浴室の追い焚き配管洗浄も行っています。詳しくはグラウンドワークスのホームページからハウスクリーニングをご覧ください。
Kミックスビルダーズラジオ、Kミックスビルダーズラジオ、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今夜もお付き合いどうもありがとうございました。今夜は花水木工房の営業部部長高津さんにお話を伺いましたけども、はい、金井さんいかがでしたか。
情熱的な話でした ね、
フラメンコの話で盛り上がっちゃった、
はい花水木さんね、もう30年の歴史があって、私もイメージとしては、洋風の建物っていうイメージが強いですけども、今はいろんなレパートリーを持ってお仕事されてますし、特に高津さんみたいに、棟数を何棟も建てられてる営業さんって、そうそう200棟ってね、そうそういないなって、ね、
この番組ほらいろんな方ゲスト来ていただきますけれども、多分群を抜いて多いんじゃないかな、
もちろんそのいろんな会社さんでやってっていう方はいらっしゃいますけど、同じ会社でっていうのはなかなか聞かないですね。
情熱の女ですね。
そうですね、
来週もいろいろ聞いていきましょう、
はい、
はい。さあ、そして番組では皆さんからのメッセージも募集しております。ビルダーたちに聞いてみたいこと、家づくりの疑問や質問、経験談、我が家のこだわりポイントなどぜひ教えてください。メールアドレス kbr@kmix.jp、 アルファベット小文字で kbr@kmix.jp でお待ちしております。ということで、お送りしてまいりました K-MIX ビルダーズラジオ、この時間のお相手は
グラウンドワークス金井義人と
ナビゲーター川村由美でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。
K ミックスビルダーズラジオ、この番組はグラウンドワークスの提供でお送りしました。